皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間です。今日も主の御言葉によって教えられ、新しい心を持ってこの一日を主に従っていきましょう。今日のテーマは主にある大胆さ。聖書箇所はヨハネの福音書9章26節から34節です。ではお読みいたします。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです？あなた方もあの方の弟子になりたいのですか？彼らは彼を罵って言った。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えて言った。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできないはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら、私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。第一番目の質問を見てみましょう。そこには、癒された盲人は、自分を癒した方の弟子になりたいから、パリサイ人たちは質問しているのだ、と本当に思ったのでしょうか。この質問は、あなた方もあの方の弟子になりたいのですか？と問いかけたこの言葉から取ったんですけれども、どうでしょう。パリサイ人たちは弟子となりたいから、いろいろと何度も自分に問いかけるのだと彼は思ったのでしょうか。いいえ、違いますね。パリサイ人たちは何度も聞くのは、それを受け入れようとしてではない。彼らの心はもう決まっている。自分の目を癒してくださった方に対して敵意を持っている。断固どこまでも否定しようとする心で私に問いかけているんだと癒された盲人は感じ取っていました。ですから彼があなた方もあの方の弟子になりたいのですかと語ったのは、むしろパリサイ人たちに対して挑戦的な態度を取ったと言えるんですね。パリサイ人を恐れることなく、むしろこの癒された盲人は彼らの心の在り方が違うよ、あなた方は間違っているよ、どうして素直に客観的に物事を見ようとしないで自分の心をあらかじめ決めてしまっているんですか。何度聞いてもそのような心では真理を見出すことはできません。このような思いを持って彼らの態度が間違っていることを指摘するために、あなた方もあの方の弟子になりたいのですかと皮肉っぽく彼は語った。こうすることによって怒りを彼らに与えてしまうということを彼は知っていたでありましょう。でも自分が癒されたという事実、この事実に対してどこまでも拒もうとする彼らの在り方に対して黙ってはいられなかったんですね。このところが彼の両親と違うんです。彼の両親はパリサイ人に目をつけられたらたまらない、問題に巻き込まれたくない、なんとか穏便に物事を済ませたい、ただただそのような思いの中でパリサイ人たちに対してきちんと対応しようとはしなかったんですね。ある意味で逃げるのであります。しかし癒された本人はそうではなかった。癒してくださった方に対して自分はどうあるべきか、このことを考えていたんでしょうね。自分を守ることよりも癒してくださった方、この方が神から使わされた方なんだということを明らかにすることが自分のなすべきことであると彼は感じていた。だからパリサイ人と対立することになっても、それを良しとしてこのようにむしろ挑戦的な態度を取ったんでしょうね。適用のところで、あなたはただ問題が起こらないようにとばかり考えて言うべき言葉も言わないままでいませんか。自己保身の態度を取って主を悲しませていませんか。本当に私たちは自分をかばいやすいものです。イエス様のことを考えるよりも自分のことを思って、イエス様が癒しめられているような状況の中でも何もしないで 黙っているということもあるのではないでしょうか。言葉を挟むと自分が非難のもとになってしまうのではないかと思うと、黙るしかないと思いやすいのです。でもそうではない。あなたは誰の弟子ですか？イエス様の弟子ではありませんか？どんな時にもイエス様の弟子であるということは、イエス様を大切にするということ、イエス様の栄光を汚すような事柄に対して同意してはならないということ、自分が矢面に立ってもイエス様は主であるというこのことを明確に告白していくということ、クラス全体がキリスト教に対して侮るような態度を取ったときに、それをそのままにしておくべきではない。言うべき時が与えられたならば、はっきりと自らの立場を告白していくこと、これが私たちに与えられた歩みではないでしょうか。もちろんこの癒された盲人は義務でこのような態度を取ったのではありません。そのような態度を取らないではいられない内側から湧き上がってくる思いがあったんですね。これが信仰の歩みであります。さあ、2番目の質問は何でしょうか。感情的になって罵るパリサイ人に対して癒された盲人は恐れることなく自分の信じることを語ります。そうですね、お前もあの者の弟子だ、しかし私たちはモーセの弟子だと、対立的にこう言い始めたパリサイ人たち、自分たちはモーセにつくものであるけれども、あの者は神から出たものではない、断定的に言って、数の力、大きな声の力で癒された盲人を脅すように、黙らすように対応してきましたね。でも彼はひるむことなく、これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという、しかしあの方は私の身をお分けになったのです。彼は神様の御心を行う、神様から出て来られた方のみが、自分のような生まれつき盲人の目を開けることができる人は、そういう人しかいないのだ。これは明らかではありませんか。なぜその誰もが認めることのできる真理をあなた方は拒むんですか。あなた方は盲目ではないですか。目を開いてください。そんな思いで大胆に語るんですね。なぜ彼はこのような態度を取れたと思いますか。彼が本当に癒されたことを感謝しているからですね。本当に自分自身の目が癒されたのは、神様から使わされた方のあの愛の技によってなんだ。そのことを決して否定してはいけない。誰が何と言おうと、このことを証し続けるのが私の役割だ。癒された私の生涯をかけての役割だ。彼はそんな風に心から思っていたから。パリサイ人、何人いたかわかりません。5人、10人いたかもしれない。自分は一人です。自分は無学な、何もできないような盲人だったんですね。でも、自分が学問もなく、収入もない、本当に乞食そのものであるにもかかわらず、彼は自分の存在をかけて、パリサイ人たちに対してはっきりと、自分を癒してくださった方は神から出た方である。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。私の目を癒してくださった方は神から出た人ですと、彼は確信を持って言い続けるんですね。三度主を祈んだペテロがペンテコステの日に、何千人という人たち群衆の前に大胆にメッセージを語りました。女中の言葉にさえ不安になって、あんな人知りませんと主を祈んだペテロでしたが、御霊様の力を与えられた時に、御霊様に自分自身を委ねた時に、どんなことが後に起ころうとも決してひるむことなく、自分を守ろうとすることもなく、神様からのメッセージを彼は大胆に語りましたね。この癒された盲人も、彼の熱心がこの言葉を語ったんじゃないんです。彼のうちに働きたもう聖霊なる神様が彼をして、イエス様を神から送られた方だとこのように証しする言葉を与えたんですね。聖霊様に委ね従うとき、あなたも大胆に恐れることなく真理を語るものとなれるのであります。マタイの10章の19節20節でイエス様はこのように言いました。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊だからです。まさに、人々にパリサイ人のところに連れ出されたこの癒された盲人は、御霊様によって語るこの経験を具体的にしたのです。あなたもその経験をすることができるんですね。3番目。盲人だった人が従順に主に従うことによって真理を見出し、見えると自負していたパリサイ人は神の技を見ることができませんでした。 黒白はっきりとする出来事ですね。謙遜になって従う者は真理を見、確信を持って生きることができます。でも自分は見える、自分はすでに何でも知っている、自分はと自分自身の経験や知恵に頼っているものは、自由に働く素晴らしい御業をなす神様の働きを見ることができないんですね。自分の凝り固まった今まで積み重ねたその枠組みの中でしか生きることができないのです。彼らもまた自分のプライドの奴隷となり、経験の奴隷となっていたんですね。でも御霊のあるところに自由がある。真理はあなた方を自由にすると、このように御言葉がありますが、まさに癒された盲人は御霊様による自由を与えられ、彼は大胆な言葉を語り、また彼はイエス様のお言葉に従順に従うことを通して、彼の人生の中にイエス様の大いなる力が具体的に働き、真理によって癒されるというこの素晴らしい恵みを味わったんですね。結局パリサイ人たちは自分たちこそ義人だと主張し、癒された盲人を、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのかと、このように言い放って自分たちのところから追放したのです。イエス様を証しする貴重な証し人であるこの盲人の言葉を全く受け入れようとせず、むしろ罪人として断定し、自分たちの領域から追放していく、これが固くなな罪に奴隷となっている人の姿です。新しいイエス様のお言葉を受け入れようとせず、古いこの世のしきたりや考え方にとどまってしまうんですね。敵を起こされた出来事の中から神様の心を学ぶために、あなたに必要とされていることは何だと思いますか？プライドを捨てるということです。自分の経験に立たないということです。自分を義人だと自分自身を誇らないことであります。本当に自分は何も知らないものです。主よ、私の目を開いてあなたの真理を見させてくださいと、この謙遜な心を持って生きていくときに、私たちは真理を、神の働きを見ることができるんですね。神様は今どのように働いておられるのか、この御霊様の不思議な導きを感じ取ることができるんですね。何度も癒された盲人に問いかけたパリサイ人たちです。でも最初から結論を決めて問いかけている以上、何も新しいものを見出すことはできません。無になって、へりくだって真理を求めていくならば、それを悟ることができるんですね。あなたに必要とされているのは、いつもこのへりくだりであります。従順さであります。なぜ彼は解放されることをも恐れず、自分に素直に歩みたのでしょうか。本当に驚きであります。権威を持った人々の前で彼はうろたえることなく、大胆に自分の信じるところを語ることができたんです。まさにありのままの自分を人々の前に表すことができたのです。お前は乞食だったではないか。お前は学問など何も学んだことのない者が何を言う。このように非難されることを当然起こってくることを彼は知っていたでありましょう。でも語らずにはいられなかった。神様の愛を経験した者は神様のことを語らずにはいられない。大胆さを与えられるんですね。あなたはどうでしょうか。神様の恵みの中に、神様の愛を豊かに受けて大胆に自由に生きる者となっていますか。それとも今なお自分の知恵で自分自身の努力で守ろうとして、人間的な小賢しい知恵でもって自分をうまくやっていこうと、そんな風に考えていませんか。あなたに必要なのは神様の愛を知り、自分自身の上に注がれている神様の恵みにしっかりと立つことです。その時にこの癒された盲人と同じ力強い歩みができるんですね。村はじめにされるようなことがあっても、イエス様に対する告白をし続けることができるんですね。その力を与えられたものとして、今日もいろんな出来事の中で御霊様に従って語るべき時に語っていこうではありませんか。途上の歩み、デボーションタイムでした。